人に続行のコーナーです。それではベーテル朝畑、この言葉を皆さんも今年になって月に1回聞いてくださってると思いますけど、今日はどんなお話になるのかと言いますと、ゲストをまずはご紹介することにいたしましょう。ベーテル朝畑の中にはいろんな会を営んでいらっしゃる方たちもいらっしゃるんですけど、今回は朝畑湿原を保全する会の後藤正則さんと内山和彦さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。ベーテル朝畑というのは場所で言いますと、私たちにとって静岡市民にとってはもうよく知られた朝畑遊水地というところなんですけど、県立の子ども病院があったり、国立転換センターや特別支援学校があったりというあたりとか、あるいは一方で流通センターがあって、ね、美味しいものが行き来をするというような場所もあったりするんですが、このあたりを第三校区というふうに呼んでいるんだそうです。そのあたりを中心に、まずは美しいその湿原の様子を取り戻しながら、でそこで暮らしていくいろんな人たちが、もう全てのバリアを取り払って一緒に暮らしていくような、そんな社会を作っていこうという動きをしてらっしゃる方たちなんですけども、後藤さんたちは農業をやってらっしゃる。
そうですね、たまたま農業をやっているということですね、会員にはもういろんな職業の方いらっしゃいます、私はたまたま、農業、主に柑橘ですけども柑橘類の方をやっております。
じゃあ職業はバラバラで、お住まいもあちこちなんですか。
そうですね、
じゃあ朝畑湿原を保全する会という名のもとに集まった皆さんということになりますか。
そうですね、各分野ですね、いろんな分野 の専門の方もいらっしゃいますし、そういった動植物だけじゃなくて、歴史の好きな方もいらっしゃいますし、たまたまこういうような農業をやってて地元に住んでてっていう方もいますしね、いろんな、本当にいろんな方いらっしゃいます。
で、いつ頃からあるんですか、この朝畑湿原を保全する会っていうの。
もう活動始めて15年ぐらいになります。
そう、長いですね。これは何がきっかけで出来上がった会だったんでしょうか。
朝畑遊水地ができたことによって、いろんな自然が逆に消えていってしまうということで危機感を覚えまして、いろんな分野の方が集まってですね、この朝畑遊水地の自然をこう保全をしていこう、守っていこうということで、スタートした会です。
ほう、15年前にはもう案外危機的な状況に迫っていたってことですか。
そうですね、私たちがこう、私も地元なんですけども、昭和30年代のこの遊水地の姿がですね、非常にこう自然あふれ、また動植物が豊富な場所だったんですけども、遊水地になってですね、ますますこう自然が守られていくんじゃないかっていうのは、そういう勘違いをされてることがいっぱいいて、何も手を加えなければ自然が蘇っていくんじゃないかってこう思われたんですね。ところが逆にどんどんこう自然がなくなっていってしまって、動植物も少なくなっていくって、そういうことにこうやっとこうみんな驚かされたっていうんでしょうか。
よく里山なども聞きますよね。で、私たちその知らないものにとっては、自然というのは人間が荒れさせてしまっているから、手をつけなければ蘇って美しいまた森になったりするんじゃないかって勝手な思い込みがあるんですけども、決してそうではないっていうことなんですね。
そうですね、私が関わってるこの柑橘なんですけども、この遊水地の前はみかんの山だったんですね、私が子供の頃はですね、もう今から、40年50年ぐらい前はですね、秋になるともう一面みかんが色づいてって、そういうような風景だったんですね、でところがもう高齢化によって、みかん作るのやめてしまうと、どんどん荒れていって、もう竹林になってしまって、
放置竹林ですね。
そうですね、そういう問題が起きてしまったんですね、それがこの遊水地も同じことが言えるんですね。
手をつけなければ荒れ放題になってしまって、かえって動物も住めなくなってしまうし、
そうですね、自然がなくなってしまうというかね、不思議なものでしてね。
そうですね、
で自然というのはどうもこう日本のこう風景として見て、うん、綺麗だなっていうのはやっぱり人間のこう営みとそれから自然のバランスですよね、
うん、
微妙なこうバランスの中に成り立ってるものだなっていうのをこう感じるわけですよね。
そのお話を聞くと、まあ、先ほどの、ね中井先生の話もそうだったんですけど、うん、結局やっぱり豊かな自然の中において人間が節度を持ってその自然から恵みをいただいているっていうその謙虚な気持ちを持って一緒に暮らしていくことによって人も自然の中に組み込まれて全体として素敵な美しいものが出来上がっていたってことなんですかね。
そうだと思います。
だからこそ人間もその自然というものの中の一つ生態系の中に一つにちゃんと組み込まれてるってことですね。
そうですね。
嬉しい話でもありちょっとそれはなかなかこの今の時代難しい話でもあるかもしれませんね。
はい、
うん、この15年間というとどんな活動をなさってたんですか。
私たちの活動は貴重な動植物を守るというだけじゃなくてですね、市民の憩いの場を作っていこう、そしてまたもう一つは地域の文化や伝統も一緒に守っていこうということなんですね、
はい、
そういうことによって、遊水地の自然がこう守られていくんじゃないかと、
うん、
はい、で今アサート遊水地の中で非常にこう絶滅が心配されている動植物があるんですけども、うん、そういう動植物の中で特に植物なんですけども、はい、絶滅が心配されている植物っていうのは私たちが子どもの頃はですね、うん、田んぼやレンコンだの困った雑草だったんですよね
、はい、そのくらいはびこってた。
そうです、
はい、今はそれがなくなっている。
はい、もう全国的にそうですね。
はあ、はい、どんなものなんですか。
これはですね、必然の田んぼとかレンコン田に生える雑草なんですね、はい、
うんうん、
でそういった必然の田んぼとかレンコン田が消えていくと同時にこういった植物も消えていってしまったんですね。
うーん、
で私たちがこう目指すのはやはり昭和30年代ぐらいのこう、うん、里山の風景って言うんでしょうかね。こういうものをですねまたもう目指していけば自然にそういうものも蘇ってくるんじゃ来るんではないかと、そのように考えております。
で皆さんで例えばそのレンコンをまたね植えられたりとか、それから田んぼで田植えもされたりとかっていう活動をベーテル朝旗として参加してねやってらっしゃるんですけども、田植えやレンコンの方は大丈夫なんですか。
そうですね、レンコンもですね、朝畑で作られている朝畑レンコンっていうレンコンですけども、
ね、
このレンコン実はですね今新しい種を他県から入れて作る農家が非常に増えてきてるんですけども、その中でもっての在来の朝畑レンコンっていうのはどんどん少なくなってます、はい、なぜ少なくなってるかっていうと、この朝畑レンコン非常に味はいいんですけども、はい、掘るのが大変なんですね。収穫が大変なわけです、
うん、
土の深くに入ってきまして、はい、そうですね、人間の腰ぐらいまで掘っていかないと出てこないと、うん、で県外から今新しく入れてるレンコンですとその半分もっと浅いところでもっても収穫できるんですよね。
楽なんですね。それでなんだ。
そうですね。
は
あ。で私たちの会もその浅畑レンコン在来のものを守っていこう、残していこうということでもってそういうような活動もしてます。移植をして守っていこうということですね。
でもこれは外側からやってくださいってお願いできる話じゃないですよね。それだけ大変ってことはねまたそれに関わる方たちも減ってるわけですしね、人口的にもまた高齢化もありますしね。
そう、大変なもう仕事はもう内山さんですね
やってくださってるんですか。
面白いですけどね、泥んこ遊びみたいでね。
あ、そう言ってくれる方がいれば何よりですよね。
腰まで使って、
うんうん、
でも周り見るとレンコン畑やってるのはおじいさんおばあさんというか、うん、私よりも年配の方がね、うん、
やってらっしゃるとね、やってるんでね、腰据えてこう、そりゃ大変だって思いますよね。減るのもしかりだなというところは。
サーターレンコン食べたら美味しかったです。いただいてあのちょっと他のねスーパーの出てるのとはまた一味違う、
うん、まあ、最高級の食材だっていうので ね築地などでもあの料亭にしかお目にかかることがないようなレンコンだって話も聞きますよね、
うん、そうですね。私地元に住んでてもなかなかあの分けてもらえないですね、
はい、というくらいのね、はい、ものだったりするんですけど。じゃあ内山さんは農家さんではない、
う
ん、
もともと勤め人で農家というか農業関係始めたのが4年くらい前からで、うん、きっかけは後藤さんのね、ええ、みかんの手伝いをちょっと、うん、食べたら美味しかったんで、うん、じゃあちょっとやってみようかというか、ずっと手伝って
そのくらいのちょっとやってみようかくらいで入ってくるのが一番いいかもしれませんね。
そうですね、もう今すっかりハマって ね富士宮の方にはがきも借りて今大々的に始めてるんですね。
そうなんですね。でもまずはベイテラーさん手をつけていただかないとね。
そうですね、
うん、あの辺りっていうのはそれじゃその作物を植えるお米を取るなんていうためにはあの土はいいんですか。
あの遊水地になる前はほとんどはこう水田だったところなんですね、うん、それが遊水地になって、うん、あのその後こうあの吉がいっぱい生えて、
はい、
ね、そういうような場所にこうなってしまったんですね、
うんうん、
でそれを再び田んぼに戻そう畑に戻そうということでもって始めたんですけども、うん、はい、これが大変な作業でして、はい、簡単には戻らないんですよね。もういろんなもの、あの瓦礫が生えてたり、それからあとはですねヨシの、ね、根がですね、うん、もう地面にこう張ってるわけですよね。でもうこれはとて もう手でやってどうこうなるものじゃないということで、ヤンマーにちょっとお願いをして、
はい、
なんとか手伝ってくださいということで大型のトラクターを入れてもらってもうボランティアで、
うん、
あのやってもらったんですけども、ヤンマーもここまで大変だとは思わなかったっていうぐらい元に戻すのは時間と手間がかかったんですよね。
重機でやっても手間がかかる、
うん、そういうもんですから、もう畑に田んぼにするまでにもう何回も来てもらったんですね。
うーん、すごい企業ボランティアをしてくださったわけですね、うん、それじゃね、皆さんのベーテルに対する思いが通じたんでしょうかね、うん、
そうだと思います。
うん、でもそう考えると先人たちが開墾したってもう言葉で言うと1、2行でそれで済んじゃうようなことがどれだけの努力だったかってことですね。
これは本当にねもう身にもってこう知りましたね、
うん、
はい、もう先人たちの苦労は今の私たち分からなかったんですけども、元に戻す畑をもっとまた元に戻す、田んぼを元に戻す、一回荒れたものを元に戻すということはですね、ものすごい大変なことなんですね。
これあのいい土を持ってきてダーって入れればいいってもんじゃないんですね、
う
ん、
そういうものではないですね
何年もかけて土作りをしているんですよね、
うんうんう
ん、今回なんか畑あの田んぼができたけれども田んぼらしくなるにはまだ3年くらいはかかるとか山の方が言ってましたね。まだ勾配がしっかりしてなくて深いから、
深いからっていうと
あのなんちゅうかな、
水田にするために、
水田らしくなるためには、ええ、まだ3年はかかるとか言ってました、
うん、
ま
あ、水を張った時にその水が抜けてしまわないように硬い土をまず、固めてその上に稲が根を張るような土をちゃんと開墾して作ってっていうことになるんですかね、
まあ、作っていくとだんだんそういうような、まあ、田んぼを3年以上作っていけば、うん、まあ、そういうようなあの汲み取って理想的な環境に近づいていくということで、ですから作り続けないと、
うん、
その植物にとって野菜にとってこう理想的な環境になっていかないんでしょうね。
そうなんですか、はい、で今のその休耕田なんていうのはまた作り出そうと思ったらすぐできるもんじゃないんですか
と言って確か言ってましたよ。復元するまでには復元は大変だと、
うん、そう なんですね。
ですから農作放棄地をまた、うん、戻そうと、農地に戻そうということでね、うん、いろんなところで取り組み進んでますけども、大変な時間とお金がかかるということですよね。
しかもかなり休んでる時間が、期間が長くなっている田んぼ多くなってますよね、はい、食べるのは瞬間なんですけど ね
もう作り続けないといけないんですね。
それは知らないですよね、じゃあそれを新たに、でもベーテル浅畑、この浅畑遊水地、自然を守りながら作物を作り始めようっていうには、これからあと何年くらいの計画で頭の中持ってらっしゃるんですか？何年後にまた30年代が蘇ってきたらいいなって思ってらっしゃいます、今。
30年代には私たちの代で戻ってくるかどうかわからないですね。そのくらい長い時間が必要じゃないかと思いますけども、
気を長く自然と付き合っていく、
もう次の世代に渡していかないと。
失われたものは簡単に取り戻せないんですね、
う
ん、
そうですね。なんとかもう若い人たちにあと継いでもらいたいですね、
う
ん、
どうですか、若い、そっちの若い芽は出そうですか？
きっと今若い人たちがね、農業に関心持ってらっしゃる方がいるのはね、うん、マスコミなんかでも
出てきてますよ ね、在来種に興味があるとか ね、
はい、ですからきっとまた復活してくれるといいなとは思いますけど。
そうですね、ぜひあの私たちの浅畑湿原保全する会に入っていただいてですね、自然も守りながら地元 の伝統文化も守っていき、そのバビベーテルの畑も守っていってもらいたいですね。
うん、日々の生活に直結していないと守り続けて作り続けるなんてできないですもんね。
そうですね、
自分の住んでいるところの日常の中になかったらそれはできないことですよね、例えばその今文化とか伝統というお話も出てたんですけども、どういったものになるんですか？
例えばですね、ここはあの非常に深い田んぼだったということでもって、
深かったんですか？
はい、あのこの周辺一帯、遊水地 の周辺というのは非常に深いところ、はい、深い田んぼが広がっていまして、そうですね、私が子供の頃なんかは田下駄をまだ使ってましたよね。
聞いたことありますけど、田の下駄ですね、
はいはい、泥石 ね
出てますよね、はい、まあ、あれそれこそ縄文だ、弥生だって話ですよ ね、
はい、そういうものが使われていたんですよね。で今私たちが今こうベーテルの田んぼに入ると、もう長靴が抜けて出てこなくなってしまうと、
足がはまっちゃって、
仕事もできないですよね、
動けない、
もう動けない、そういう人たちいっぱいいるんですけども、そういったやっぱりあの伝統的な文化を見直すことによって、その先人たちの知恵をこうやっぱりこうね、私たちの中に広げていけたら、もっともっとこう楽な方法で作物も作れるんじゃないかってこともありますし、あとはもう一つ、あのこの地域に残っている芝揚げ漁っていうのがありますよね、これも本当に今消えかかってるんですけども、これはぜひ守っていきたいなと思ってますし、
じゃあこういうことをやるお仲間というのもいつでも募集してるってことですね。
そうですね、
その浅畑湿原を守る会っていうのは基本的に、まあ、月に1回くらいは動いてらっしゃるんですか？
そうです、あの一番大切な私たちの仕事っていうのは、まあ、草刈りですね。
出ましたありがたい雑草ですね、今思うと。でもね、
そうですね
なかなか手ごわいけれど、はい、
まあ、特にヨシが繁茂してしまうと、
そっか
他の植物が消えていってしまうということもありますし、あとは外来種ですね。
外来種
増えてるんですね、
まあ、ものすごい勢いで、
というよりももう石鹸しそうな感じの
外来種ばっかりみたいになってる、はい、一番気になる外来種は何ですか？
植物でいきますとですね、今
大金桂肉とかね、
大金桂
肉、黄色い、
黄色いコスモスみたいな、
はい、
高速道路沿いに、
可愛いだ綺麗だって言っちゃいますけどすあれダメなんですね
あとはそうですね、セイタカアダイソウですとかね。あ、
これは時々またバーッときますよね。いいかなと思うとまた出てくる。ススキがやられちゃうって言いますよね。なるほど、こういうものもあるので、草刈りを楽しんでもらえるような仲間が一人でも増えてくれるともっとありがたいということですね。
そうですね、まあ、草刈りながら自然も観察しながらということですね、はい、
はい。ベーテル朝旗部会の中の一つ、朝旗湿原を保全する会、こちらの方の参加はどうすればよろしいですか。
そうですね、問い合わせは、県のですね、
はい、
河川改良課の方にお問い合わせいただければ、
うんうん、はい、ネット環境にある方でしたらベーテル朝旗で検索していただきますと、もうページが出てきますのでね、はい、こちらをご覧になるとわかるかなと思います。近々また活動ございますか。
そうですね、ベーテルの田んぼ、先日田植えをしたんですけども、うん、まだちょっと空いてるスペースがありますので、これは静岡の在来作物の中にも出てきてますけども、金太餅っていう、はい、もち米を、
うん、
植える予定でおります。
楽しそうですね、はいはい、また足を運んで拝見してみたいと思います。今日はベーテル朝旗部会の中の朝旗湿原を保全する会から後藤正則さん、内山和彦さんをお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。